通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。5月13日火曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。昨日はね、すいません、ちょっと急にね放送お休みさせていただきました。っていうのもね、ちょっと息子の調子が悪くって、別にね日中起きてるうちはねわりかしいいんですけど、鼻が詰まっててさ、夜寝苦しい日がね何日か続いてて、夜ね寝てる時にやっぱりこう悔しいんでしょうね、上手に寝れなくて怒っちゃったりするんですよね。それもね続いてはいたんですけども、昨日もね別室に、夜ねそれぞれ分かれて、僕はねこの放送の、原稿をね簡単に書いてたんですけども、書いてて出来上がったかなみたいなところでね、寝室の方からねめちゃくちゃ息子が怒ってる声が聞こえて、大してね戦力にはならないんですけども、一緒にね行って手繋いだりとかしたら少し寝るのかなとか思いながらね、音声ね撮らずに、撮ってたら結構時間かかっちゃうからね切り上げて、早めにね寝室に入った感じでした。結局ね僕はね大して何の役にも立たなかったわけなんですけどね。申し訳ないんですけども、この週末ですけども、実はね菓子農園、わかります？菓子農園に行ってきたんですよね。菓子農園ってピンときますか？僕はね認識はあったけど、割と自分のね家の周りで、ありつつもね車で2、30分は飛ばしますけども、それぐらいのところにねあるっていうことをね知らなくって、ましてや僕地元にあったんですけどね、きっかけは妻の友人がね菓子農園を借りて、畑をねいろいろやり始めたんだっていうことで、ちょっとね見に来ないみたいな感じで誘われて、家族全員でね見に行ったわけなんですけども、本格的な畑ですよの一角をね借りられてて、比較的ねリーズナブルな月数千円ぐらいな金額で、そこのね畑を自由にね使っていいよみたいな契約らしいんです。ちょっと詳しくは分かんないけどね。農家さんたち的にもね、やっぱり余っている使わない土地があるよりも、何かしらでね、土地自体もやっぱり生かすこともできますし、収益もねそれでわずかながらかもしれませんけど生むことができる、非常にいいのかなというふうに思いますし、借り手側ね、僕の友人、妻の友人からしてもやっぱりねこういう畑をリアルに使う体験っていうのはあまりないっていうところでね、もしね自分で食べるものが自分でね作れるようであれば、それはそれで、月数千円との兼ね合いでペイできるかどうかちょっとわかんないですけどね、それでもいいじゃないですか。経験というものはね何にも耐え難い財産だと思うので、菓子農園ね素晴らしいなんていうふうに思ったりしたんですよね。全国的にもね菓子農園っていうのは増えてるみたいなんですよね。ちょっと調べたんですけども、平成5年から令和2年、だいたい何年、20年27年ぐらいかね、この間に約3倍ねという数にね伸びてるみたいです。都市部を中心に新規開設がね続いてるらしいですけどね、これ農水省のね調査なんですけど、やっぱりねそういう意味ではやっぱりかなり増えてきてるのかなっていうふうに思いますね。そんなね体験をした中で今日の本題に入っていきたいと思うんですけども、 AI やテクノロジーが進む一方で忘れてはいけない自分の手で生きる力の大切さみたいなタイトルでねお話ししていきたいと思います。結構差が開き始めてるなっていうふうに思うんですけど、皆さんどうですか？ AI 使ってます？ね、何か簡単なことを調べるのとかにも今ね AI の方がねかなりね有利というか優秀なんじゃないかなって個人的には思ってるんですよね。一昔前ぐらいかは Yahoo とかさ、 Google とかさね、そういった感じで検索をしていた時代があり、そして一昔前は SNS でねインスタとかねそういったもので調べる検索をかけていくっていう時代だったと思うんですけど、今は AI がね早いというか、優秀かなっていう風なね感覚を持ってます。ちょっと例えば、先日僕が使った簡単な検索だったとしたらね、トイレに虫が出たんですよね。 ゴキブリじゃないなこれと思って、なんか見たことあるやつだけどあんまり気にしたことなくって、こいつなんて言うんだろうと思ってね、まあ、ちょっと駆除した後にさ、まあ、その写真を撮って AI に、まあ、Google グラスでもできるかもしれないけどね、これ何って送ったら、まあ、その虫の情報が出てきて、まあ、害はあるとかゴキブリとの違いはみたいな感じでいろいろ聞いたりしてね、まあ、理解を深めることができたとかね、そういったこともあったし、あとはね、お出かけのプランとかね、自分があまり行き慣れていない場所にね、何時に出発、何時にどこどこを出発してどういう工程で何時までに帰ってきたいみたいな、その間にどういうご飯を食べたい、何系で、予算いくらでみたいなところとかも入れると、まあね、たくさんのインターネットの情報の中からタタタタタッとねまとめてくれて、まあ、こんなプランどうですかみたいな感じで提案してくれるんですよね。旅行計画簡単にしてくれるね。まあ、さらに、まあ、そこから質問してもらったりとか自分で質問したりすることによって精度を上げていくとか、まあ、ある程度形ができたら自分であとはね作り上げていくっていうこともできたりするね。そんな感じ。あとはその地域の食べ物屋さんね、おすすめの食べ物屋さんあるみたいな感じで、それでもね、やっぱりかなり地域で人気な場所とか、こういう件数で人気っていうのは、このサイトとこのサイトとこのサイトで人気って出てますよ、みたいな感じのね、情報を教えてくれたりとかしてね、まあどういうところから調べてきたかっていう、そのソースをね、ちゃんと出してくれるので、まあね、ちょっと確認しながら、いいかなっていうふうに思ったりします。そんなに深く僕も使ってるわけじゃないです。AI ね、めちゃくちゃ進んでいるかというと、全然僕はね、進んでない。どちらかというと進んでない方のね、うちの一人かもしれませんけども、徐々に自分の、まあ、使いやすいところからね、遊び半分で使っていければなっていうふうに思ってます。うん。まあ、そんな感じでさ、ここ数年、本当に AI の発展スピードって半端なくないですか？ね、まあ、気づいてる人気づいてない人これいると思うんですけど、まあ、しれーっと僕たちの日常にもどんどん入り込んできてるような感じがするんですよね。まあ、これからもっともっとね入り込んでいって、例えば、翻訳であったり自動運転とかさ、医療診断とかね、こういうものはね、どんどん AI 化されていくんじゃないかな。他にもたくさんありますよ。簡単な事務仕事とかいうのはもう持ってのほかです。どんどんやっていくと思いますね。うん。まあそういう、まあ、ソフトウェア中心の技術っていうんですかね。そういったものを、ここら辺がまあ本当にここ数年のうちに AI ができることがめちゃくちゃ増えて AI にとって変わられるのではないかと。まあその AI を認めるのであればですね、まだまだ既得権益とかでね、やっぱり AI を使った方がいいのにもかかわらず、そうすることによる経済バランスが崩れてしまったりとか、既得権益がもがれてしまったりとかっていうね、まあ、そこら辺を守ろうとする、ね、力もかなり強い力が一定数あると思うので、まあどういうふうに進んでいくのかわからないですけれども、結局今のまあそのコスパタイプ重視の世の中であったり、経済的合理的なねものを求められる社会から言うと、まあ AI にとって変わられる時代は必然的にやってくるんじゃないかなっていうふうに思うんです。まあでもしかしながら AI ではまだ取って変われないもの、AI では難しいようなものっていうものもやっぱりあると思ってて、それはシンプルに、体を使ったものっていうところを、心とかに関してはね、結構いろんなね議論があるんですけど、まあ、コンピューターに人間の心はわからないからね、心は取って変われないみたいな議論っていうのは、まあ、ずっとあるんですけど、個人的には AI のカウンセリング機能かなり強いって思ってて、ここに関してはね、割と早い段階でもうね、人間にとって変わられる可能性あるっていうふうに思ってます。それよりもやっぱり、もう純粋にパワー系、ね、肉体系の仕事っていうのはまだまだとって変わられないのかなっていうふうに思ったりもするんですよね。まあ、だからこそ、今仕事をね、いろいろとやっていくっていうところで考えると、まあ、体を使うそういうね能力っていうのは意外と必要だったりするのかなと。こう時代はね巡るとか回るみたいなことを言うかもしれませんけども、本当に以前はね、その農家をね、農業ができた人がとか、まあ、牧畜産ができた人がとかね、そういう人たちが優遇された時代があってね、そういう人たちから純粋に力の強いね、武士、戦士が強い時代があり、そしてシンプルに賢いね、産業的な労働、経済的な活動ができる人たちが強いみたいな時代がどんどんやってきてみたいな感じで流れていたと思うんですけども、またやっぱりね、改めてその AI ができない部分を人間が補填していくっていう風な 方向性で昔、人間たちが中心としていた産業、ね、技術っていうのが残されていくのではないかなっていうふうにちょっとねぼんやりと思ったりします。これ何の根拠もないです。僕の裸みたいなもんなんですけどね。まあ、今回のその貸し農園、家庭菜園みたいなのもさらに大きい版ね、貸し農園も見ても思ったし、あとは息子が小学1年生の時だったかな、特別支援学校1年生の時に見学に、1年生2年生忘れたけど、ちょっと見学に行かせていただいた、まあ障害者のグループホームね、その施設も同じような感じで、もう結構ね広大な敷地の中にまあ、グループホームもあり、ね、その中で生活ほぼほぼ自給自足でいけちゃう、ね、畑もあれば、鶏もいて、ね、そう、あとは何肥料を作るマシンがあったりとか、うん、まあ、最悪その敷地の中で生活が完結してしまえそうなようなね仕組み作りをしていたところがあってね、これもすごいなっていうふうに感じました。なんかね、やっぱり今求められるもの、 AI とか、テクノロジーが進んでいくっていうことは、そこが取って代われる、すぐすぐ取って代わりそうなものっていうのはやっぱり人間の需要は薄くなっていくのかもしれない。だからこそ人間ができることっていうところを充実させていく、力をつけていくっていうのは必要だったりするのかなっていうふうに思ったりするんですよね。あとは、まあ、AI テクノロジー進んだとしても電気がなければ何もできなかったりするじゃないですか、ね、何かあった時のためにやっぱり、今回思ったのはね、自給自足のスキルって結構必要かなと。やるやらないは、やってるやってないはまた別としてよ。知ってるか知ってないかだけでも全然違うと思うんですけど、例えばさ、すべてコンピューターに置かれる、支配下に置かれる世の中、世界になったとして、突然何かのエラーでスーパーがガチッと閉まったりとか、まあ、ね、AI のエラーだけじゃないかも、いろんなことがあると思います。スーパーが閉まったりとか、物流が止まったりとかね。そんな事態が起きてもさ、最低限の食であったりとか、燃料とか、ここら辺を自分で何とかできたらさ、安心感って違うと思いません？ね。やっぱりね、こういう知識は技術はね、持っておいて損はないなーっていう風にね、ちょっとね、改めて思いました。まあ、じゃあ僕がするかどうかはまた別の話ですけども、すごいね、必要性は感じた。やっぱりね。あとやっぱり、まあ、この前、貸し農園って思ったのは、まあ、土と直接触れたりとかね、やっぱりこう、自然のものと触れ合うっていうことは、まあ、割とね、穏やかな気持ちになったりとかね、することもあるかなと。思いました。まあもちろん虫がちょっとね、やっぱり子供の頃に比べると苦手だったりとか、うちの息子もね、謎の潔癖が発動して、靴にね、初め全然大丈夫だったんですけど、突然ね、泥がついたらね、それを汚がってね、ヒーみたいな感じでね、途中からずっと抱っこみたいな感じにもなったりしたんですけど、まあこれもね、慣れや経験っていうところかなというふうに思いますしね。まあ本当自然の環境に触れていくっていうのはね、かなりね、まあ、心身の影響、足場が悪いところに立ってるっていうだけでも結構やっぱ足腰も疲れたしね、それはすごく感じたな。まあ、もちろんね、いつかこういう人間でしか今のところできない体を使った作業みたいなものも AI ができるになっちゃうんじゃないかなというふうに思います。そのいつかはどれぐらい先なのか分かんないけど、でもちょうどあれですよね、去年の末とかぐらいにテスラね、自動車のテスラがあるじゃないですか。ね、テスラが確か人型ロボットを400万ぐらいで出しますせみたいなニュースがあったくないですかね。なんか日本でもなんか展示会があったみたいなニュースあったな。ちょっと調べてね、あと見つけたら貼っとこうと思いますけども、ちょっとうろ覚えで喋ってますけどね。なんかそんなイベントがあったなって思って、うわーこんな時代になるのかっていうふうに考えたりしたんですけどね。まあ、ただやっぱりね、なんと言いますか。都市部とかさ、お店とかだと結構実用性高いし、早く馴染むんじゃないかなと思う。足場悪くないし。でもさ、農園とか、農園とか、ね、牧場とかさ、そういうところって大体こう、奥地、ね、車を止めてもその後ガタガタ道を上がったり歩いたりしなくちゃいけないみたいなところもあったりして、ね、まあ、電源の供給も大変、水の供給も大変みたいな、そういうところもあったりして、まあ、よっぽどこう大きな蓄電池を蓄えたりとか、まあ足場がね、不安定でも強いようなこう AI を搭載したロボットみたいなのが登場しない限りは、まだまだね、人間の必要性はあるのかな。あとはまあ人間特有の勘であったり感覚であったりっていうのは、どこまで AI がね、追いついていくのかっていうのはちょっとわかんないですけども、ね、そういったものもね、まだまだ人間が持っている力の一つなんじゃないかなっていうふうに思ったりもしています。 まあ、とにかくね、今回このね、明石農園に触れることによって、やっぱりね、自分の手で生きる力の大切さっていうのは忘れてはいけないなっていうことを一つ思ったこと。まあ、しかしながら進んでいく時代に抗うのではなくって、やっぱり大切なのは共存だと思うんですよね。冒頭でもお話ししましたように、だいぶね、AI の利用によって自体も格差がね、開いてると思います。ね、これ使えるか使えないか、使ってるか使ってないかとかって多分結構大きな違いにね、今後なってくるのかなっていうふうに思うんですけど、まあ早くね、使えるに越したことはないと思うし、そうすることでね、とってもね、便利に暮らせるっていうことが分かればね、いいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ僕もね、僕のできる範囲内で、まあ僕そんなに詳しい方じゃないので、どちらかというと、詳しくない人に伝えるのは簡単にできちゃうんじゃないかなっていうふうに思います。だって簡単なことしかしないから。ね、そんな感じで、AI やテクノロジーと共存しつつ、やっぱり自分の手で、ね、生きる力の大切さっていうのも意識していかなくちゃいけないなっていうふうに思います。あとは、やっぱり、まあ、また別の機会に話してもいいかもしれないけど、AI に頼りすぎない。ね、やっぱり自分で思考する、考えるっていうのもすごく大事だと思います。まあ、これね、ちょっと別の機会でまたね、一本放送取れそうな感じなのでお話ししていきたいと思いますけども、今日のお話は AI やテクノロジーが進む一方で忘れてはいけない自分の手で生きる力の大切さというタイトルでお話をさせていただきました。はい、それではね、本日もエンディングです。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメント、もしくは X で、ハッシュタグ、おきらじ、おきはひらがな、らじはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では、親バカ投稿、ノートでは、子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では世間への行動を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。お相手は、社会福祉士のタダでした。またおいで。